非常に考えさせられる質問といえば、ヘブル人への手紙2章6節に書いてある次のような質問です。人は何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。紀元前1000年頃、イスラエルのダビデ王は神様にその質問をしたとき、神様の偉大さ、権威、力などに照らし合わせると、自分が最も小さなものであって、神様の注目に値しないと感じていました。さらにダビデは夜空を見上げて、神が創造された美しい月と数え切れないほどの星を見たとき、次のように思いました。雄大な天体に比べれば、人間とは何のものの、なのでしょう。ダビデは神様の多くの壮大な創造の見わずに照らすと、なぜ低い人間が神様の愛情と注目に 対象になったのか、不思議だと思っていました。ダビデが人間についてどう思っていたとしても、神様の面には人間は最も価値のある創造物です。そして次の理由で、人間が神の創造のクライマックスであることがわかります。まず星を国務すべての被造物は人間のために創造されたことです。だからこそ神様は地球、太陽、月、水、植物や動物などをお作りになったから、最後に人間の創造されました。さらに神様は他のものを人間が生けるように、人間に使えるように創造されました。それで創世記に記録された通り、神様は最初の人間アダムとエヴァにこのように命じられました。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従うよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。最初はアダムとエヴァは確かにすべての生き物を支配していました。けれども、二人が神様の命令に背いて禁断の木の実を取って食べた時から、生き物はもはや人間の支配下にありませんでした。したがって、時代を通してアダムとエヴの子孫である多くの人が動物によって負傷し、場合によっては殺されることさえありました。アダムとエヴの不従順は、単に動物界に対する彼らの主権に終止符を打っただけではありませんでした。さらに悪いことには、アダムとエヴの反逆によって、彼らの創造主との関係が断ち切られたのです。その上、アダムとエヴの子孫として、すべての人は生まれながら、創造主から離れてしまいます。なぜなら、聖書に書いてあるように、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入って、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったの同様に、人は犯した罪は 自分の聖なる神から引き離し、最終的には死をもたらすだけではありません。聖書では神様は人間の罪に対しては怒りを持っておられ、正しい裁判官としてその罪を見逃すことはできません。むしろその罪を罰さなければならないのです。それで人は自分の罪を悔やめなければ、死後神様の裁きを受け、永遠の刑罰に入らなければならないのです。簡単に言えば、人々は何よりも救いを必要としているのです。ありがたいことに、イエス・キリストはその必要な救いを備えてくださいました。イエス・キリストがどのようにして人間のために救いを備えて、またどのように人間に、特に信者たちに誉れを与えてくださったかが、ヘブル人の手紙2章に記録されています。非常に印象的なのは、2章に描写されている通り、キリストは人を救うためにご自分の人間と一つにして、言い換えれば人間と同一視してくださったということです。すなわち次のように、人間と同一視してくださいました。まずキリストは人間と同じように天使よりも低くなられました。2章の7節見てください。2章の7節、あなたは神、あなたは人を見つかりよりわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠がかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を人の下に置かれた時、彼に従わないものを何も残されませんでした。それなのに今なお私たちはすべてのものが人の下に置かれているのを見てはいません。ただ見つかりよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ていますと書いてあります。人間が神様に逆らった時と、アダムとエヴァに逆らった時、悪魔の支配下に入ってしまいました。それで全ての人間、生まれつき神、アダムとエヴァの子孫として、神のものではなく、聖書に言うと悪魔のものです。だから天使は人間より高くなりました。最初は逆でしたが、またパウロはね、一世紀にエペソに住んでいた信者たちに、救われる前の状態を、それを思い出させるように手紙を出しまして、その手紙に次のような言葉が書いてあります。あなた方、自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれの罪の中にあって、この世の流れに従い、口の権威の持つ支配者、すなわち不従順の頃の中に今も働いている霊に従って歩んでいました。すなわち悪魔に従ってしまいました。悪魔の支配下にありました。キリストは人をその状態から救い出すために、キリストも低くならなければいけませんでした。見てくださいませんか。ピリピ2章、2章見てください。新約聖書のピリピ2章、2章の 6節から読ませていただきたいと思います。396ページです。ピリピ2章6節、キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないと考えず、ご自分の虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れて、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。父に従われました。本当にその時、キリストは自らの高い地を捨て去りました。まだ神様でしたが、ただ人間を救うためにキリストは人間のようになりました。人間はキリストは地位の一番高い方でしたが、人間を助けるため、救うために、本当に人間と一つにして、人間と同一してくださいました。キリストは低くして、特に十字架にかけられた時、聖書に言うと、キリストは罪となった。キリストは罪を犯さなかった。罪となったのね、彼は身代わりとして私たちの罪を負ってくださった彼です。どのようにしてキリストは人間と一つにして、人間と同一視してくださいましたか。まずキリストは人間と同じように天使よりも低くなられました。ヘブル人の手紙に戻ってくださいませんか。2章の9節の真ん中から、イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。どうやってキリストは人間を救うために、人間と一つにして、人間と同一してくださいましたか。キリストはすべての人間の身代わりになって死んでくださいました。聖書は繰り返してこの事実を教えてください。見てください。第一ヨハネ2章を開いてください。黙示録の前の巻ですが、新約聖書の478ページです。ヨハネの手紙第一、第二章の1節と2節見ます。この第一の手紙は信者たちのために書かれた手紙です。信者向けの手紙ですね。私の子供たち、私これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。キリストは今天国にいます。キリストは天国で何をしてくださるでしょうか。キリストは父なる神様の前で信者たちを弁護してくださいます。どうなるでしょうか。例えばルシが罪を犯すとき、イエス様はね、父なる神様の前でこのように言われるでしょう。はい、ルシは罪を犯しましたが、私はルシのために命を捨てたので、彼を許してください、取りなしてくださいます。2節、この方こそ、キリストこそ、私たちの罪のために、いや、私たちの罪だけではなく、世全体の罪のための、なだめの捧げ物です。 なだめの捧げ物は、父なる神様が受け入れる捧げ物です。キリストは、私たちのためだけではなく、全世界の人のために死んでくださいました。第一テモテ見てください。第一テモテ2章の4節。419ページです。テモテの手紙第2章4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。神と人の間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。どうやってキリストがね、キリストがどうやって救いを備えてくださったとき、どうやって人間と私たちと一つにして、私たちと同一視してくださいましたか？まず、キリストは人間と同じように天使よりも低くなられました。キリストはまた、すべての人間の身代わりになって死んでくださいました。もう一つのことで、キリストは本当に人間と同一視してくださいました。それは次のようなことです。キリストは救われて人間のご自分の兄弟としてお受けになります。ヘブル人への手紙に戻ってくださいませんか？ヘブル人への手紙の2章の10節。多くの子たちを栄光に導くために、彼の救いの創始者を多くの苦しみを通して完全のものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因である神にふさわしいことであったのです。キリストはね、完璧な救い主になりました。そのために、キリストは人間の姿を取らなければいけません。人間のために一番低いところに行かなければいけませんでした。すなわち罪にならなければなりませんでした。11節。正当する方も、これはキリスト。正当される者たちも信者たち。みんな一人の方から、父なる神から出ています。それゆえ、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥じとせずに、こう言われます。私はあなたの御名を兄弟たちに語りつけ、会場の中であなたを賛美しよう。すごいでしょ。キリストはね、信者たちの兄弟になります。考えてみてください。キリストは神です。キリストは一番高い地位の高い方が、ね、一番地位の低いものになって、人間と救うために、後でキリストが蘇られて、また一番高い地位の高い人になって、それだけではなく、信者たちを高く上げてくださいました。それでキリストは信者たちを私の兄弟と呼びます。皆さん、天皇陛下はね、あなたを自分の仮の兄弟と呼ぶでしょうか？全然しません。でも、キリストはそのことをなさいます。マルコ3章見てください。マルコ3章31節。マルコ3章の31節。キリストの 兄弟たちに、ところでキリストには兄弟がたちいました。キリストにはね、弟たちに3人いました。また妹さんもいました。少なくとも2人。でも皆さん、その兄弟たちは最初はキリストのことをあまり分からなかった、理解できなかった。神の子であることをあまり理解できなかった。見てください。31節。さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください。あなたの母上と兄弟姉妹方が、あなたを探して外に来ておられますと言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟、ごめんなさい、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。すごいでしょう。本当にすごいです。だからキリストを信じれば、人はキリストの兄弟になります。ローマ8章を見てください。ローマ8章、8章29。ローマ8章、8章の29。30節、310ページです。ローマ8章、8章の29節、神はあらかじめしている人たちを、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で、御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、許された。義と認められた人たちには、さらに栄光を応対になりました。キリストはね、信者たちに栄光を与えてくださいます。それもすごい。だから、これは私の兄弟、私の姉妹。ということを言います。先ほど言いましたが、最初のアダムといえばね、動物を支配していましたね。人間は動物上にありました。また天使上にありましたけれども、不従順によって天使の下になったことですね。キリストはその人間を助けるために、キリストもしばらくの間、天使の下に低くなりました。十字架の時に。今、違います。復活された時、また地位の高いものに戻りましたが、ただね、人間に、救われた人間に、誉れをくださいます。また、救われた人間の高く上げてくださいました。救われた人間は天使より高いものです。また将来に人間は、また動物は人間、救われた人間の下になります。見てください。旧約聖書のイザヤ書、イザヤ書の11章を開いてください。イザヤ1章、1章の11章、失礼しました。イザヤ11章の1節から9まで読んでいただきたいと思います。イザヤ11章、11章の1から9まで、よかったら、学村さんに読んでいただきたいと思います。1節から9まで、よろしいですか？お願いします。
エッサイの芽株から新芽が生え、 その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見えるところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。雌牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。乳飲み子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。
ありがとうございました。11章の1節に出てくるエッサイの根株から使命が生えという、どういう意味でしょうか。エッサイとは誰でしょうか。エッサイはダビデ王のお父さん。聖書によるとダビデの肉的なお父さんヨセフはね、ダビデの子孫です。だからある意味では肉的にキリストはダビデ、またエサウの子孫です。ここですね、この根株から使命が生え、またその分け得るはキリストです。キリストはまた来られます。その時救い主としてではなく王様として来られます。その時正しく裁かれます。ここでただ口で裁かれます。また全て支配しておられます。その時動物も変わります。その時想像してみてください。読説の狼は子羊と共に宿る、どうでしょうか。今絶対にないですね。またね、8節、血のみ子はコブロの穴の上で戯れ遊んでいることで想像できますか。その時動物は、ね、人間の下にあるですね。面白いことに、アダムが不従順で失ってしまったものがキリストの救いによって全てね、また与えられる、回復される。例えばアダムとエヴァは禁断の木をの実を取って食べたとすぐ神から断ち切られた。聖書によると死んでしまった、すなわち霊的な死。結局アダムとエヴァが塵に戻りました。肉体の死を経験しました。またその前に動物はもうアダムとエヴァに従わなかった。キリストの救いによってまず人間に霊的な命を与えられます。神と和解される。だから霊的な死から霊的に命を移される。これは一時的な状態ではなく永遠に続いているので永遠の命を呼ばれています。またキリストを信じる者は将来死んでも蘇ります。 肉体の命が与えられます。また、その信じたちは、キリストと共に支配するのです。また、動物は信じの足の下になるですね。すごいね、この救いです。キリストはそのために命を捨ててくださいました。一緒に学んだように、ヘブル人の手紙の一つのテーマは、キリストは誰よりも優れたものであることです。最初の箇所によると、キリストは天使よりも優れたものです。でも、今日の話によると、しばらくキリストは天使より低くなりました。それは私たちを救ってくださるために、キリストは本当に人間と一つにして、その救いを備えてくださるため、人間と同一視してくださいました。まず、キリストは人間と同じように天使よりも低くなられました。次に、キリストはすべての人間の身代わりになって死んでくださいました。その後で、キリストは救われた人間のご自分の兄弟としてお受けになりました。すごいでしょう。そのことによって、救われた人間は、キリストだけではなく、救われた人間も天地より高い地位を持っています。それは、キリストの救いに与えられたことです。次回はね、私たちはこのヘブル人の手紙からもちろん学び続けますが、次のことを学びましょう。キリストが、ね、死んでくださって、よみがえられたことによって、どのように人間を死の恐怖から解放してくださるか学びましょう。